ゴーゴーレノファ、
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 ゴーゴーレノファでございます。はい、2月28日日曜日ホーム開幕しましたね。
ですね、ついに。
はい、のぞみさんも仕事しておりましたね。
はい、
私も2週間分の問診票を書いてですね、当日の問診票も書いて、お熱も測って、はい、問題ないということで取材をさせていただきました。
はい、大変ですからね。
0対0松本山鹿戦ドローということで、今シーズンは引き分け発進となりましたね。で、私がとても気になったのがですね、はい、フォーメーションの話とかもいろいろ聞きたかったんですけど、今回の誰にお話聞きたいですかっていうのがありまして、かなり迷ったんですけど、ちょっと佐藤健介選手をですね、徳田智代のさばきでちょっと皆さんにお話をね、お届けできればなということで、1989年1月9日生まれの32歳、身長180センチで66キロのミッドフィルダーでございます。埼玉県埼玉市出身ということで、今回はダブル佐藤で、
そうでした、
ね、スタメンっておりましたけれどもね、佐藤健介の話を、お届けいたしましょう。リポーターはいつもの通り徳田智代です。
いや、個人的にですね、佐藤選手が山口に加入されるって発表があった時に歓喜のリツイートをしたんですよ。もうあの佐藤選手が山口に来るのって一人で大興奮して、そしたらやっぱり同じ思いのサポーターさんが多かったですよ。
まあ横浜っていうイメージが多分みんな持たれてると思うんですけど、そんなにこだわっていたわけでもないですし、もちろん横浜は大好きでしたけど、まあまあ本当にいい話をもらって、このクラブのビジョンとかも見えたんで加入することに決めました。はい、
なるほど。水色のユニフォームがすごく印象的だったんですが、開幕戦の時のあのオレンジのユニフォームを着ている佐藤選手、なんかもう一番最初からしっくりきてるような感じがしたんですけど、どうですか？
そうですか。なんかまだ自分でこう写真とか 見返してみたんですけど、まだちょっと違和感しかなくてそうですね。なんでまあ早くこう溶け込めればいいなと思ってます。はい、
そうですか。プレーの面では今日ちょっと具体的にも聞いてみたいなと思ったんですけれども、はい、ご自身で松本戦、開幕戦振り返っていかがですか？
そうですね、まあ、もう自分自身は本当にまだまだミスも多かったですし、ボールを失うことっていうのもたくさん あったんで、まだまだ改善しなきゃいけないなっていう部分も多くて、反省するべき点がたくさんあるなっていうのが正直な感想で、ただこうチームとしては本当にキャンプからやってきたことが少しずつ形になってきて、まだまだ成長の途中だと思いますし、課題もたくさんある中ですけど、まあ、開幕戦にしてみては良かったんじゃないかなと思います。はい、もちろん勝てれば良かったですけど、はい、
そうですね、結果としては、まあ、スコアレスドローということにはなったんですけれど、うん、基本フォーメーションって、まあ、4-4-2 ですよね。
はい、
で攻撃時は、まあ、非常に佐藤選手にその、まあ、自由が与えられているような印象を受けたんですけれども、いかがですか？
攻撃に関しては相手の立ち位置だったりとか味方の立ち位置っていうのを、まあ、自分中心に変化させられるし、それを任せられているので、まあ、本当に試合の流れを読みながらいろんな立ち位置を取ろうかなと思って、相手の嫌がることを味方がやりやすいところに常に立つっていうのは意識してやってました。はい、
それがすごく現れてるなって個人的に見ながら思ったシーンがいくつかあって、そういう意味ではなんかすごく特徴を出しておられたなという印象を受けたんですけど、どうですか？
今プロ11年目で、まあ、こっちに来た時に本当に自分の経験を還元したい、このチームのために力になりたいっていうので、まあ、最低限自分自身の特徴は開幕戦から出さなきゃいけないと思ってたので、まあ、最低限の部分では出せたかなと思いますけど、まだまだこう、まあ、自分自身の特徴だったりっていうのを周りと合わせきれずに攻撃がしきれないという部分も多いので、まだまだかなと思います。はい、
そうなんだ。 あのそのあたりってあれですかね、後半の54分とか55分とかあのあたりに、まあ、連続して縦パスをあの前に送るシーンがあったと思うんですよね、うん、で最終的にはあのゴールまで、まあ、シュートまでつながらなかったんですけど、あのあたりってすごくそのアタッキングサードのクオリティが上がってくれば、その相手がどんな圧力を持って、うんまあ、守備をしてきても崩せそうな、そんな雰囲気出てましたね。でもね、
そうですね、もう本当に人との連携だったりとかそういう部分があってくればもっとシュートシーンも増えるだろうし、最終的にね相手のゴールを脅かすシーンっていうのは増えてくると思うので、まあ、そこの精度クオリティっていうのをこれからどんどん上げていければいいなと思いますし、まあ、本当ちょっとのとこだと思いますけど、そのちょっとの部分が試合の、ね、勝敗を分ける部分だと思うので、まあ、そこをもうちょっと大事にしていければいいなと思います。はい、
なんかあの気がつけば佐藤がいたみたいな感じの印象でした。でもこの90分気がつけばそこにいるみたいない
やまあそれはまあ本当に周りの選手がこう自分の周りでいろいろ動いてくれてるからスペースが空いてっていうのもあるので、なんか僕がそこにいたからとかではなくて、まあ、周りの選手が動いてくれたからっていうのもあるんで、はい、
いやでもちょっと怖いのはこれはちょっとあの連携面がすごくうまく、これ以上うまくいくようになったら絶対マークされると思って、絶対封じられちゃ う、まあうね、どうしようってちょっともうすでにヒヤヒヤしちゃいましたよ
まあまあそこは自分がしっかり剥がしてまた次の人が楽な状態が作れると思うんで、はい、頑張ります。
なんかでもそうなって、それをまた今おっしゃったように剥がしていく、こっちのストロングを消そうとする相手に対してそれを上回るっていうレノファもすごい楽しみです、
うん、そうですね、本当に鍋さんが監督になってから、本当に立ち位置だったりとか人が動くっていうことを常に意識してますし、まあ、それは別に相手がこううちにね封じてくるでしょうけど、そうすればまた違うところにスペースが空いて、まあ、そういったところを全員が本当に出てる11人だけじゃなくて、まあ、ベンチも含めて、全員が本当に同じ意識でここ空いてるよとか、ここ空いたから相手封じたからまたこっち空いたよとかをいち早くこうゲームの中で認識してプレイできれば、もっともっとレベルも上がっていくでしょうし、もっとサッカーが楽しくなるんじゃないかなと思ってます。はい、
そうですね、もう楽しみがそのもう何倍にもなった開幕戦でした。
そうですね、はい、まあまあこれがだから結果につながってくると、もっともっとスタジアムの雰囲気もそうですし、選手たちの雰囲気も、うん、まあ、もっと期待を持ってくれてると思うので、まあ、ここからまた頑張っていきたいと思います。はい、
そうそう、スタジアムの雰囲気どうでしたか？
あ、やっぱ良かったですね。本当になんかアウェーで試合に横浜の時に来た時もあったんですけど、うんうん、その時から、維新のスタジアムっていうのはいい雰囲気の印象を持ってたので、まあ、それがまた、ね、山口の選手として来た時にどうなのかなと思ったけど、やっぱり思った以上に温かくて、うん、まあ、いろんなところで拍手してくれるサポーターもいたりとかで本当に嬉しかったです。はい、
先週このコーナーに出てくださったのがあの池上選手だったんですけど、あの、はい、キャンプの同部屋であの佐藤選手もずっと朝起きたその瞬間からもうずっと喋ってるんですよみたいなことをおっしゃってて、なんか本当すごい喋るのが好きって聞いてて、今日なんかすごい真面目にお話ししてくださったから、その池上選手とのそのやり取りみたいなのが全然出てこなかったんですけど、あの、はい、本当はどうなんですか？
まあ、基本的にはでも喋ってますかね。
ずっと？
うん、まあずっとかな。
ずっとって言ってた。
なんか黙ってられないっていうか、喋ってないと落ち着かないっていうか、そういう感じです。はい、
ピッチ内外。
ピッチ内だとちょっと熱くなって、喋り口調とかやっぱ変わりますけど、まあピッチ外では。やんわり喋ってる感じですかね。はい、
そうなんだ。ちょっとあのピッチサイドに設置されているマイクがあの、ね、拾ってないかしら。
あれ嫌なんですよね、拾われるのね結構
意外と拾われてますよね、あれね。
ね、嫌ですね、あれは。
そうなんですね、
はい、
さあでは次は琉球戦です。アウェーですね。
そうですね、まあ、今年初めてのアウェーになりますけど、まあ、本当にホームとやることは変わらないですし、アウェーでもしっかり勝ち点3を取ってくるっていうのが、まあ、今の目標なんで、まあ、いい準備して頑張りたいと思います。
わかりました。おそらくねダゾーンでご覧になるサポーターの方の方が多いと思うんで、そのサポーターの皆さんに最後一言メッセージいただけますか？
まあね、会場には本当に来れる方っていうのは本当に少ないと思うんですけど、まあ、僕たちと一緒に戦って、 もらって勝ち点3をしっかり取れるように頑張ります。
まあ本当に答える感じがすごいいい感じの、大人ですよねやっぱり、ね、
そうですね、しっかりとされてらっしゃる。
まあ、記者席から僕はちょっと上の方からの俯瞰で見れる位置だったんですけど、攻めるとき、まあ、最初はあの立ち上がりからしばらくの時間帯ちょっときびあのなかなかパスがつながらない、向こうの寄せが早くて、うん、とにかくボールを取られるっていう時間帯が10分ぐらい15分ぐらいかな、厳しい時間帯も続いたんですけど、で守らなきゃいけないときっていうのはね、まあ、もちろん下がってもう半分リトリートみたいな感じでもう全員守備みたいな感じにやばいときになってたんだけど、いざねそういうのが攻守が変わって上がってって根の葉の時間ちょっと時間帯だなっていう時に、佐藤健介選手ねディフェンスラインに入ってたりするんですよ、
はい、
で結構みんなガーッと上がってて、パッと見2134とかになってるのに、その2のところに佐藤健介選手が最終ラインで2人にいるうちの1人が佐藤選手だったりとかして、健介選手だったりするから、この辺またちょっと今度あの話聞く機会があったらね、いやまあ分かんないよ、今からその琉球戦もどういうフォーメーションで行ってどういう形を作るのかっていうのはまだ今からいろんな形出てくるかもしれないから、
そうですね、
ちょっと固まってからになるけどね、またちょっとあのシーズン中盤で話聞いてみたいな感じもするよね。
はい、そうですね、気になる。
はい、第2節 FC 琉球戦は3月6日土曜日アウェーで午後4時キックオフということで、今日あのでも喋ってないと不安なのは僕と似てるかもしれないから、
ちょっと喋り続けてる、まあ、不安
とは言ってないけど、パーソナリティ向きだと思うんですよね。
そうですね、ずっと喋り続ける。
FM 王子で番組持っていただいても構わないですよ、ね、佐藤健介選手
オファーをここから、
もちろん、いや そんなチームいっぱいあるからね、
まあね、
ラジオ局で番組やってる J リーグ、
面白いかもしれない、
そうよ、うん、ちょっと言ってみる、
池上選手とのお部屋トークみたいな感じでね、
いい、以上ゴーゴーレのファン、来週もお楽しみに。